中将は自身の今の方で念の入った化粧をしてから黄昏でキモすぎて、待つ方で気の揉まれる時刻に大大陣形行った。金立ちが中将をはじめとして七八人出てきて、最小中将を座に生じた。みんなきれいな皇妃たちであるが、その中にも現中将は最も優れた美貌を持っていた。気高い貴人らしいところがことに目に立った。内大臣は若い甥のために座敷の中の指図などを細々としていた。大臣は夫人や若い女房などに「覗いてごらん。ますますきれいになった人だよ。鳥なしが静かで堂々として鮮明な美しさは源氏の大臣以上だろう。お父様の方はただただ縁で愛嬌があって、見ている者の方も自然に笑顔が作られるようで、人生の苦というようなものを忘れ去ることのできる力があった。公務を取ることなどはそう真面目にできなかったものだ。しかもこれが道理だと思われたものだ。この人の方は学問が十分にできているし、性質がしっかりとしていて立派な管理だと世間から認められているらしいよ。などと言っていたが、身なりを正しく直して宰相中将に面会した。真面目な話は挨拶に続いて少ししただけで、あとは藤の縁に移った。春の花というものは、どの花だって咲いた最初に目覚ましい気のしないものはないが、長くは人を楽しませずに、どんどんと散ってしまうのが羨ましい気のする頃に、藤の花だけが一歩遅れて、松にまたがって咲くという点でいいものだと心が惹かれて、私はこの花を愛するのですよ。色だって人の深い愛情を象徴しているようでいいものだから。と言って、で、微笑している大臣の顔も品がよくてきれいであった。月が出ても藤の色を明らかに見せるほどの明かりは持たせないのであるが、ともかくも藤を愛する縁として酒杯が取り交わされ音楽の遊びをした。しばらくして大臣は酔ったふりになって宰相中将に酒を強いようとした。現中将は酔いつぶされまいとして、それを実施続けていった。あなたは末世の過ぎた学才のある人物でいながら、年のいったものを憐れんでくれないのは恨めしい。書物にもあるでしょう。家の礼というものが、甥や叔父を愛して敬うべきものですよ。孔子の教えには最もよく通じていられるはずなのだが、私をなあまし抜かれたとそう恨みが言いたい。などと言って、それは酒によって感傷的になっているのか、現中将を少しばかり困らせた。おじさまを決して粗略に思っておりません。ご恩のあるおじいさまの代わりと思いますだけでも、私の一心をおじさまの犠牲にしてもいいと信じているのですが、どんなことがお気に入らなかったのでしょう。もともと頭が良くないのでございますから、自身でも気づかずに失礼をしていたのでございましょう。とうやうやしく現中将は言うのであった。良い頃を見て大臣は機嫌よくはしゃぎ出して、藤の裏葉の、春日さす藤の裏葉の打ち解けて、気にし思わば我も頼まん、と歌った。命ぜられて遠野中将が色の濃い、ことに房の長い藤を折ってきて、現中将の杯の台に置き添えた。現中将は杯を取ったが、酒の注がれる迷惑を顔に表しているとき、大臣は、紫にかごとはかけん藤の花、松より過ぎて売れたけれども、紫にかごと若けん藤の花、松より過ぎて売れたけれども、と歌った。 杯を持ちながら頭を下げて謝意を表した現中将は良い形であった。行く帰り露けき春を過ぎしして、花のひもとく折にあうらん。行く帰り露けき春を過ぎしして、花のひもとく折にあうらん。と歌った現中将は、杯を遠野中将に刺した。たおやめの袖にまがえる藤の花、見る人からや色もまさらん。たおやめの袖にまがえる藤の花、見る人からや色もまさらん。遠野中将の歌である。次男以下にもその方で杯が回され、見魚の歌がそれぞれ出たわけであるが、酔っている人たちの作ったものであったから、以上の三種より良いというものもなかった。7日の夕月夜の中に池がほの字どく浮かんで見えた。大臣の言葉のように、春の花がみんな散った後で、若葉もありなしの木の梢の寂しいこの頃に、横が長く出た松の、大して大木でないのへ咲きかかった藤の花は非常に美しかった。例の美音の弁の少々が懐かしい声で、西原の足書きを歌うのであった。素晴らしいね、と大臣は冗談を言って、年へに行けるこの家の、と上手に声を添えた。面白い夕月夜の藤の宴に、宰相中将の優秀は余すところなく解消された。夜が更けてから、現中将は酔いに悩む風を作って、あまり酔って苦しくてなりません。無事に帰りうる自信も持てませんから、あなたの寝室を拝借できませんか。と、遠野中将に言っていた。大臣は、ねえ、阿孫、寝床をどこかで借りなさい。年寄りは酔っ払ってしまって失礼だからもう引き込むよ。と言い捨てて今の方へ行ってしまった。遠野中将が、花の陰の旅寝ですね。どうですか？後で迷惑になる案内役ではないかしら。寄りかかって松と同じ精神で咲く藤なのですから。これは軽薄な花なものですか。とにかくそんな縁起でもない言葉は使わないでおきましょう。と言って、中将の先導をなお求める宰相中将であった。遠野中将は負けたような気がしないでもなかったが、現中将は立派な講師であったから、ぜひ妹との結婚を成立させたいとは、この人の念願だったことであって、満足を感じながらいとこを妹のところへ導いた。宰相中将はこうした立場を与えられるに至った夢のような運命の変わりようにも、自己の優越を感じた。雲居の狩りはすっかり恥ずかしがっているのであったが、別れた時に比べてさらに美しい騎乗になっていた。惨めな失恋者で終わらなければならなかった私が、こうして許しを受けてあなたの夫になり得たのは、あなたに対する熱誠が叱らしめたのですよ。なのにあなたは無関心に冷ややかにしておいでになる。と男は恨んだ。少々の歌われた足書きの歌詞を聞きましたか？ひどい人だ。川口のお席の新垣や守れども、いでて我が寝ぬや忍びに。と私は返しに歌いたかった。女は荒々な言葉に羞恥を感じて、朝日奈を言い流しける川口は、いかがもらしし席の新垣。朝日奈を言い流しける川口は、いかがもらしし席の新垣。いけないことでしたわ。という様子が娘らしい。男は少し笑って、森にける菊田の席の川口の 朝霧のみは追わせざらなん。森にける菊田の関の川口の朝霧のみは追わせざらなん。長い年月に堆積した苦悩と、今夜の酒の酔いで私はもう何もわからなくなった。と酔いに託して頂戴のうちの人になった。最小中将は夜の明けるのも気がつかない長寝をしていた。女房たちが気をもんでいるのを見て、大臣は、得意になった朝寝だね、と言っていた。そしてすっかり明るくなってから現中将は帰っていった。この中将の寝起き姿を見た人は美しく思ったことであろう。